おはようございます。ではただいまから2月13日建元後第6シーズンの礼拝式を行います。では新聖歌165番を賛美いたしましょう。聖書を朗読いたします。コリント人への第1の手紙15章12節から20節。コリント人への第1の手紙15章12節から20節。修法の2面か新約聖書の350ページです。ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。以上です。それではお祈りをいたしましょう。恵み深い天の下の神様、今朝またこのようにしてホームページを通してご一緒に主の御前に出ることができ、礼拝に預かることができますことを心から感謝いたします。主よ、神はキリストをよみがえらせてくださいました。そこに私たちの信仰の基本があります。どうかこの世がどんなに揺れ動こうとも、キリストは死の力を打ち破って確実によみがえってくださった。そして今も生きておられる。このことをもう一度思い起こし、目に見える現実に心を支配されるのではなく、生きて働く そして私たちを助けてくださるこのイエス・キリストに身を向けて力強く歩んでいくように導いてください。今日今礼拝に預かり、また御言葉に預かろうとしている私たちを祝福してください。御言葉を取り継ぐこの小さきものをあなたが御霊に満たし、今日お聞きになっておられるお一人お一人の魂にあなたの尊い御言葉を余すところなく述べ伝えることができますように導いてください。礼拝を始めるにあたり、主イエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。月間賛美252番を賛美しましょう。一度聖書を朗読します。ルカによる福音書6章20節から26節、修法の第2面か新約聖書の121ページです。ルカによる福音書6章20節から26節を 朗読いたします。イエスは目を開けて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を足玉にけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし富んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。以上です。それでは私たちの信仰、使徒信条によって告白しましょう。使徒信条、我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、かしこより再び来たりたまわん。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。では新聖歌の276番を賛美しましょう。我が魂を愛するイエスよ、波は逆巻き、風吹き荒れて、沈むばかりのこの身を守り、雨の港に導きたまえ。我には他の隠れがあらず、頼る方なき、この魂を委ねまつれば、見つくしみの翼の影に守らせたまえ。我が身はまたく汚れに染めど、君はまことと恵み我の内とも、ことごと清め、疲れしたまを慰めたまま、
君は命の源なれば、たげずは聞いて心にあふれ、我を知り渇きごとどめ、とこしえまでも安きおたまね。
先ほどお読みしましたこのルカの箇所ですね、この箇所はですね、イエス様の教えの中でも特にとりわけ大切な教えが書かれているところですね。マタイの福音書にも同じような内容がありまして、マタイの方では山の上から語られたとなっておりますので山上の説教で、こちらのルカの方は平地で語られたということで平地の説教と言われておりますけどですね、まあ大体内容は似たようなものですね。皆さんご存知だと思います。で、今日改めて大切なメッセージをですね、3つの点から受け取りたいと思うんですけども、まず一番初めにここから聞きたいメッセージは、神様の目と人の目とは全く違っているということですね。神の目と人の目の違いですね。20節から22節までこの3節に見落としますと、わずか3節の間に幸いという言葉がですね4回も出てきますね。そして24節から26節までのこれまたわずか3節の間に今度は哀れという言葉もこれまた4回も出てきます。ちょうど幸いと哀れ、これが4対4対になって出ていることがわかりますね。ところでこの幸いと訳された言葉は言語では祝福されているとか、ごめん、そういう意味ですね。つまり祝福された幸いな人へという意味です。そして哀れと訳されている言葉はですね、言語では不幸、災い、まあ、コロナ禍のかという字ですね、災い、あるいは悲痛、悲憤、公害、不機嫌などという意味ですね。つまり災いと悲痛の中にある不幸な人よという意味ですね。そしてでは一体どのような人が幸いな人、祝福された人と言われているのか、またどのような人が哀れ、その災いと悲痛の中にある不幸の人だと言われているかと言いますとですね、幸いと言われているのは貧しい人、飢えている人、泣いている人、あるいは憎まれ迫害されている人ですね。でそれに対して哀れと言われているのは富んでいる人、腹いっぱい食べて満腹している人、笑っている人、あるいは人々から褒められ称賛されている人ですね。皆さんこの箇所を読んでみられてどう感じられるでしょうか。全く常識とね正反対ではないでしょうか。普通ならばね、豊かな人、満腹している人、笑っている人が幸いな人、祝福されている人であって、反対に泣いている人、飢えている人、迫害されている人などはどう考えても哀れな人、不幸な人だと考えるのではないでしょうか。でここからですね、やはり神様のと人間の思い、視線は全く違っているということがわかりますね。では皆さん、イエス様のおっしゃる祝福とは一体どういうことでしょうか。世の中の人々も祝福をあり方がありますね。確かにこの世においても祝福という言葉は氾濫しておりますね。結婚式、入学式、おめでとう、ね、祝福を祈ってるよ、ね、あるいは病気になった時でも早く元気になってね、ね、お祈りしてるよ言いますね。しかし神様の祝福はそういう人間の虚しい言葉とは全く違ったものですね。 もちろん神様の言葉も言葉には違いありません。しかし神の言葉は人間と違って決して偽りのない真実なものです。第一に神様が語られた言葉は時が来れば必ず実現しますね。暗闇に向かって光あれとおっしゃったら光ができました。処女が身ごもって男の子を産むと予言なさったら、処女マリアが身ごもってイエス様が誕生されました。またイエス様、そのイエス様が死んで4日も経ってすでに墓に葬られて臭くなっている死体に向かって起き上がって出てきなさいとおっしゃったら、本当にその人が生き返って出てきました。そういうふうに神の言葉は真実であります。その真実で力ある言葉が私たちに向かって、あなたは幸いである、祝福されているとおっしゃるわけですね。これが祝福なんです。この神の真実な祝福の言葉によってイエス様の説教が始まるんですね。貧しいあなたは幸せだ、神の国はあなたのものだから、飢えているあなたは幸せだ、あなたは満腹するようになるから、悲しんでいるあなたは幸せだ、今に笑うようになるから、迫害されているあなたは幸せだ、天でのあなたの報いは大きいから。皆さん、私たちがどんな人間であるか全く関係ありません。いや、むしろここで語られているのは貧しく弱く乏しく、また虐げられたりいじめを受けたり差別されたり、あるいは愛する者を失って絶望している、そういう悲しみの多い人生を送っている人です。そこにこそ神様の祝福は向けられるというんですね。ではなぜそういう貧しく虐げられた悲しい人生が神様から祝福を受けている人と人生と言えるんでしょうか。それはやがて全てが逆転するからですね。そのことが24節から出てくるわけですね。飛んでいる人、満腹している人、笑っている人、みんなから褒められている人、まあ、これは当時のユダヤ人がですね、神様から祝福されている人はこういう人だと思い描いた人ですけども、現代にいる生きる私たちも同じですね。そうやっていかにも祝福されていると思われている人々が、実は今に貧しくなり飢えるようになり泣くようになるからというんですね。なぜかと言いますと、富んでいる人も食べ飽きている人も、あるいは笑っている人も、その共通点は共に神を忘れた人ということです。神を忘れた人、財産があること自体が悪いことではありません。お金儲けをすること自体が悪いことでは、悪いわけではありません。しかし富や権力を握ったりすると必ず人々からちやほやされ褒められて、そちらの方に心が傾いてしまって神を忘れてしまうというんですね。神なんかに頼らなくても俺はやっていけると思うようになるんです。だから皆さん、この箇所をね、注意して読んでいただくと分かりますけども、幸いな人と哀れな人は別々のグループの人に言っているわけではないんですね。同じ弟子に向かって言っているんです。あなた方は幸いである、あるいはあなた方は哀れであると、同じ人に言ってるんですね。しかもイエス様を求めてイエス様の話を聞いているこの弟子だと認められている人々に向かって、あなた方は幸いだ、あなた方は哀れな人だとおっしゃったわけですね。つまりイエス様はこのイエス様のメッセージを聞いている人に向か、同じ人に向かって、あなたは私を信じて誠の祝福の道を歩むのか、それともこの世のものに心を奪われて私から離れて哀れな人生を生きるのか、どちらですかと問うておられるわけですね。私自身、もしかするとね、今こうやって牧師やって御言葉を語っておりますけども、もし例えば何億円というね、お金が、大金が転がんで、こう、ってきたらですね、 あ、これだけのお金があればね、神なんかに頼って、頼らなくできるとどっかで思ってしまってですね、そして、その伝道の働きに身が入らなくなるかもわかりません。まだその程度だったらいいんですけども、そのお金をもっと増やそうと、いらんことを考えてですね、大きな失敗をするかもわかりません。あるいは、また、お金を取られたらあかんと思ってですね、自分以外の人間をすべて疑いの目で見るようになるかもわかりません。そして心配で心配で夜も眠なくなって早死にする。すると私の生き様を見ていた子供たちがね、お金のことで心配して病気になって死んじゃうなんて本当にバカな親父だとつぶやいて、それで一巻の終わりですね。そんな虚しい人生を歩む人をイエス様は哀れな人とおっしゃるわけですね。ですからね、皆さん、今ね、どんなに貧しくとも神様を心から信じて見上げながら生きていける、そして必ず神様が助けてくださる、神様が涙を拭い取ってくださる、神様が必ず実現してくださると信じて希望を持って生きられること、これがどんなにありがたい幸いな人生であるかということです。そのことをまず第一に覚えたいと思うんですね。それ次に覚えたいことは、神様に信頼できることこそが最も幸いな人生であるということですね。神様に信頼できることこそが最も幸いであるということです。ある本にドン・ディー・イルという人のですね、この方はアメリカ人の牧師ですけども、この牧師先生の証が紹介されておりました。で、彼には12歳の息子さんがいらっしゃったんですけども、息子さん突然白血病になりました。まあ白血病とは言っても治った人がたくさんいるので、先生はいつかは元気になると信じていたんですね。しかし病気は良くならず、息子さんは12歳で亡くなってしまったんです。ロン・ディール先生はこれまで多くの人をカウンセリングして、悲しみの中にいる人を慰め励ましてこられました。でも我が子を失って初めて本当の悲しみが分かったんです。そして、まあ、それまでもね、いろんなそういう親身になって精一杯慰めてきましたけども、それまで所詮は一言でしかなかった。生まれて初めて本当の悲しみを経験した。さらに心の中に、私はこれまで神様に忠実に従ってきたのに、どうしてこんなむごい仕打ちをするんだと怒りが湧いてきて、現実をなかなか受け入れることができませんでした。しかしそういう中で先生は呼ぶ気を深く読むようになります。ある日呼ぶ気を読んでおりますと、最後の方に呼ぶの告白が目に入りました。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。ヨブ記42章5節の御言葉ですね。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。ヨブという人はご存知のように、一度に10人の子供をあっという間に失ってしまって、さらに重い皮膚病にかかってですね、死ぬ以上の苦しみを味わった人ですね。で、彼はこのヨブはそれからこう苦しみということをテーマに3人の友人と議論し合ってですね、最後の方で神様が彼に現れる。そこで彼が神様に告白したのがこの御言葉ですね。ロン先生はこの御言葉に触れたときに、その彼が今見たという、神を見たという、それがどういうことか本当に知りたいと思ったんですね。で、ここがロン先生の素晴らしいところですけども、彼はこのヨブの言葉を通して神様に信頼することを自ら選択したんです。悲しみと苦しみはなかなか消えませんでしたけども、その中で改めて神様を信頼して聖書を読みますと、どんな悲しみの中でも 変わることのない神様の愛と恵みがあるということがはっきり見えたんですね。そして神様に信頼すると決めたとき、彼は呼ぶと同じように真実に神様に出会ったわけですね。そして彼はその経験を通して、これまでも長い間牧師として働きながらも神様を見ていなかったことが分かって、心から悔い改めました。そして今もどのような苦しみの中にも神様がいて、その神様に信頼することが全ての鍵であると、どこに行っても証をなさっておられるようですね。皆さん、神様という方は神を信頼する者にご自身を表されるお方です。信頼しなければ神を見ることはできません。イエス様はおっしゃいました。貧しい人は幸いである、飢えている人は幸いである、泣いている人は幸いである。皆のために恥ずかしめられて迫害されている者は幸いである。こんな人生のどこに神の恵みがあるんだと思わざるを得ないような人生だからこそ、本当に神を信頼し神を見ることができるのだということです。だから幸いなんですね。災害の息子を失うという最大の悲しみの中にあっても神を見ることができる。だから最も幸いであるということ、そのことを覚えたい。そして三つ目に覚えたいことはですね、本当の祝福、幸いというものは自分の価値に気づくということですね。自分の価値に気づく、これが幸いであるというんですね。浜の政子は尽きぬども、世に悩みの谷は尽きぬという歌がありますけれども、その通りで人間の悩みというのは実に様々です。尽きることがありません。でもその悩みを突き詰めていきますと、結局はですね、自分の存在する意味とか価値というものを見出すことができない、そこに悩みの根本があるように私は思います。例えば若者は誰でもですね、一度は失恋というのを経験すると思うんですね。失恋によって受ける心の傷というのは、やはりそれは自分という存在が相手にとって価値あるものと認めてもらえなかったというところから起こってくる傷ですね。失恋だけではありません。人生いろんな傷を受けます。裏切られた、愛する人を亡くした、重い病気にかかって、それで職を失った、子供が結婚して育っていって、なんか親としてはなんかこう自分が用なしのようになった、いろいろ感じます。そういえば私自身もですね、信仰もきっかけとなったのはですね、もちろん車の中でこのルーテラは心の光というのを聞いたこともありますけども、その背景にはそれまで喜んで勤めていた旅行会社が倒産したという、そして失業したということがあったからです。この今泣いている人は幸いですと、その人は笑うようになると書いてありますけども、その時は泣きましたね。自分だけが何か社会から取り残されたような気がしました。また20代前半でしたけども、人生が終わったかのように感じました。でそれからしばらく、まあ紆余曲折あるんですけども、やがてルーテラは心の光を聞いて、それがきっかけになってですね、教会に通って聖書の御言葉を学んでいくうちに、私をこういう人間にお救いになったのは神様であるということを知りました。そしてどんなに自分を認めることができなくても、どんなに自分を好きになれなくても、自分には神様によって与えられている存在の意味、価値、目的があるんだと思えるようになりました。作り主なる神様に出会うことによって、人間の存在や価値や目的を知るということなんですね。まあ、そういえば この当時ルーテではラジオ牧師をしていらっしゃった正木シル先生がこういうある時こういう話をおっしゃいました。腕時計を砂漠の上にポンと置いていたらどうですかと。私最初何の話かよくわからなかったんですけどね、正木先生おっしゃいました。何の価値もないでしょうと。腕時計は人間の腕にはめられて、人間にちゃんと時計を時間を教えてこそ初めてその存在する価値が出てくるんですよと。それと同じように人間は神を知って、自分を作ってくれた神様を信じて、神様の使命に従って生きるときに本当の価値が出てくるんですよと。ああなるほどなと私思いましたですね。神様に出会うということはそういうことですね。イエス様は皆さんに対しておっしゃいます。22節21節、ね、人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を足玉にけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。皆さん、天においてあなた方の報いは大きいのですから。つまりこれはこういうことですね。人々があなたのことをどんなに悪く言おうが、そんなことは気にするな。そんなことで自分というものを傷つける必要は全くない。あなたを作った私が一番あなたを大切にしており、あなたの存在そのものを喜んでいるからだ。それがあなたの価値ではないのかと。いや、おっしゃるだけでなく現実の確かな事実として表してくださった、それが十字架ですね。十字架を見上げるときに、私たちは神様から、あなたは私にとってなくてはならない大切な存在なんだよと、かけがえのないメッセージをキャッチできるんです。人は私自身も含めて確かに傷つきやすい存在です。ちょっとした人の言葉に傷つけられたり、仕事がうまくいかないと、ああ価値のない人間だと思ってしまうものです。でも人の言葉や仕事が自分の価値を、存在価値を保証しているのではありません。私たちの価値の保証は神様が私たちを作り、存在を良しとして生きよと言ってくださるところにあるわけですね。そのことが本当に分かってきますと、この世においていわゆる成功者にならなくても、人々から称賛されたり認められたりしなくても、反対に貶められても、ビクともしない自分というものを持つことができるんです。皆さん、どうぞいい意味でビクともしない自分を持ってください、作ってください。それが本当の祝福ですね。皆さん、何度でも言いましょう。神様はあなたをびくともしない人間にしてくださいます。いや、この御言葉によってあなたはそういう人間になっています。どうかどうか、この今日から始まるこの一週間、目の前がどういう状況になろうとも、主を信じてびくともしない人間として一緒に神様を見上げ歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこの平地の説教、このところからメッセージをいただきました。神様の目と人の目とは違います。また神様に信頼するところにこそ本当の祝福、幸いがあります。主よ、どうぞ改めて主に身を向け、主に信頼して、いい意味でびくともすることなく 動じない、そういう歩みをしていくことができますように、私たちに力を与えてください。私たちを励ましてください。私たちを力づけてください。そしていつも主が共にいて助けてくださる方である、そのことをもう一度覚えながら祝福の人生を歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またご家族の上に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では227番号賛美しましょう。祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の 天になるごとく地にもならせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では唱詠62番を賛美しましょう。
雨粒見た身も地にあるものも父子見たもの神をたたえよう神をたたえよう。
仰ぎ恋願わくは主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族すべてのものの上に行く親しく豊かにあらんこと。アーメン。
アーメン。アーメン。
ではこれをもちまして礼拝式を終わります。この1週間皆様方が守られて、また来週元気にこのホームページを通してお会いすることができますように心からお祈りしております。アーメン。